ゆず湯。岡本喜道作。一。本日ゆず湯というビラを見ながら、私は急に春に近づいたような気分になって、いつもの湯屋の格子をくぐると、出会い頭に建具屋のおじいさんが濡れて拭いで額を拭きながら出てきた。旦那。徳がとうとう死にましたよ。
徳さん、酒屋の徳さんは、
ええ、今朝死んだそうで、今あの書生さんから聞きましたから、これからすぐに行ってやろうと思っているんです。何しろ別に親類というようなものもないんですから、みんなが寄り集まって何とか始末してやらなきゃなりますまいよ。運の悪い男でしてね。こんなことを言いながら、気の短いおじいさんは下駄を突っかけてそそくさと出て行ってしまった。午後2時頃の銭湯は広々と明るかった。狭い庭には縁日で買ってきたらしい大きい鉢の梅がガラス戸越しに白く見えた。着物を脱いで風呂場へ行くと、流しの板は白く乾いていて、明るい風呂の隅には一人の若い男の頭が後ろ向きに浮いているだけであった。透き通るような新しい湯は風呂いっぱいにみなぎって、輪切りの柚子が暖かい波にゆらゆらと流れていた。窓ガラスを漏れる真昼の冬の日に照らされて、かげろうのように立ち迷う湯気の中に、黄色い木の実の強い匂いがこもっているのも心よかった。私はいい心持ちになって、まず体を示していると、隅の方に浮いていた黒い頭がやがてくるりと振り向いた。こんにちは。おしつまってお天気で結構です、と私も挨拶した。彼は近所の山口という医師の薬局生であった。私と別に懇意でもないが、湯屋なじみで普通の挨拶だけはするのであった。建具屋のおじいさんが書生さんと言ったのはこの男で、酒屋の徳さんは、おそらく山口医師の診察を受けていたのであろうと私は推量した。酒屋の徳さんが死んだそうですね、と私もやがて風呂に入って少し熱い湯に顔をしかめながら聞いた。ええ、今朝7時頃に。あなたのところの先生に療治してもらっていたんですか。
そうです。慢性の腎臓炎でした。私のところへ診察を受けに来たのは先月からでしたが、何でもよっぽど前から悪かったらしいんですね。先生も最初から難しいと言っていたんですが、一昨日頃から急に悪くなりました。
そうですか。気の毒でしたね。何しろ気の毒でしたよ。
オウム返しにこんな挨拶をしながら、薬局生はうず高い柚子をかき分けて流し場へ出た。それから水船のそばへたくさんの苔を並べて、真っ赤に茹でられた胸や手足を石鹸の白い泡に埋めていた。それを見るともなしに眺めながら、私はまだ風呂の中に浸かっていた。
表には、師走の町らしい人の足音が忙しそうに聞こえた。
冬至の獅子舞の林の音も遠く響いた。ふと目を上げてガラス窓の外を伺うと、細い路地を隔てた隣の土蔵の白壁の上に、冬の空は青々と高く晴れて、下界の忙しい世の中を知らないように、飛びが一羽。ゆるく舞っているのが見えた。 こういう場合、私はいつものんびりした気持ちになって、なんだかぼんやりとうすら眠くなるのが習いであったが、今日はなぜか落ち着いた気分になれなかった。徳さんの死ということが私の頭をいろいろに動かしているのであった。
それにしてもお玉さんはどうしているだろう。
私は徳さんの死から引いて、その妹のお玉さんの悲しい身の上をも考えさせられた。お玉さんは親代々の江戸っ子で、お父さんは立派な左官の棟梁株であったと聞いている。昔はどこに住んでいたか知らないが、私が麹町の元園町に引っ越してきた時には、お玉さんは町内のあまり広くもない路地の角に住んでいた。私の父はその路地の奥の空き地に平屋を新築して移った。お玉さんの家は二階屋で東の往来に向かった格子造りであった。荒い格子の中は広い土間になっていて、そこには漆喰の俵や土舟などが横たわっていた。住居の窓は路地の中の南に向かっていて、住居に続く台所の前は南から西へ折り回した板塀に囲まれていた。塀の内には小さい物置と四五坪の狭い庭があって、庭には柿や桃や八つ手の類が押しかぶさるように茂り合っていた。いずれも庭不相当の大木であった。二階はどうなっているか知らないが、私の記憶しているところでは、一度も東向きの窓を開けたことはなかった。北隣には、雇い人の口入れ屋があった。どういうわけか、お玉さんの家とその口入れ屋とは、ひどく仲が悪くって、いつも喧嘩が絶えなかった。私が引っ越してきた頃には、お玉さんのお父さんという人はもう生きていなかった。おっかさんと兄の徳さんとお玉さんと水入らずの三人暮らしであった。おっかさんの名は知らないが、年の頃は五十くらいで、色の白い痩せ型で背の高い若い時には、まずいい女の部であったらしく思われる人であった。徳さんは24、5で、顔つきも体の格好もおっかさんに生き写しであったが、男としては少し小柄の方であった。それに引き換えて妹のお玉さんは、目鼻立ちこそ兄さんに似ているが、むしろ兄さんよりも大柄の女で、平べったい顔と厚ぼったい肉と思っていた。年は20歳ぐらいで、いつも胃腸返しに髪を結って、薄くおしろいをつけていた。隣の口入れ屋ばかりでなく、近所の人はすべておたまさん一家に対して、あまりいい感情を持っていないらしかった。おたまさん親子の方でも、勤めて近所との付き合いを避けて、孤立の生活に甘んじているらしかった。おっかさんは非常に口やかましい人で、私たちの子供仲間からは、左官屋の鬼ババアとあだ名されていた。おたまさんのうちの格子の前には、古風の天水桶があった。私たちがもしその天水桶の周りに集まって、夏は棒フラを探し、冬は氷をいじったりすると、おっかさんは、たちまちに格子を開けて、誰だい、いたずらをするのは、と、噛みつくように怒鳴りつけた。雨の降る日に路地を抜ける人の傘が、お玉さんの家の羽か塀にガサリとでも触る音がすると、おっかさんはすぐに例の誰だいを浴びせかけた。私も学校の行き帰りに、たびたびこのおっかさんから、
誰だいと叱られた。
徳さんは若い職人に似合わず、無口で陰気な男であった。見かけは小粋な若い種であったが、町内の祭りなどにも一切関わり合ったことはなかった。そのくせ、うちで一杯飲むと、おっかさんやおたまさんの三味線で、清元や羽歌を歌ったりしていた。おたまさんが家中で一番陽気なたちらしく、近所の人を見ればいつもニコニコ笑って挨拶していた。しかし、おっかさんや兄さんがこういう風変わりであるので、娘盛りのおたまさんにも親しい友達はなかったらしく、麹町通りの夜店を冷やかしに行くにも、平川天神の縁日に参詣するにも、おたまさんはいつもおっかさんと一緒に出歩いていた。時々におっかさんと連れ立って芝居や寄席へ行くこともあるらしかった。この一家は揃って綺麗好きであった。おっかさんは日に行くたびも格子の前を履いていた。おたまさんも毎日かいがいしく洗濯や張り物などをしていた。それで決して髪を乱していたこともなく、毎晩必ず近所の湯に行った。徳さんは朝と晩とに一日二度ずつ湯に入った。徳さん自身は棟梁株ではなかったが、一人前の職人としては相当の腕を持っているので、別に生活に困るような風は見せなかった。おたまさんもいつも小綺麗ななりをしていた。近所の噂によると、おたまさんは一度よそへ縁づいて子供まで産んだが、なぜだか不縁になって帰ってきたのだということであった。そのせいか、私がおたまさんを知ってからもう三、四年も経っても、嫁に行くような様子は見えなかった。おたまさんもだんだんに盛りを通り過ぎて、体の幅のいよいよ広くなってくるのばかりが目についた。そのうちに誰が言い出したのか知らないが、おたまさんには旦那があるという噂が立った。もちろん旦那らしい人の出入りする姿を見かけたものはなかったが、おたまさんの方から泊まりに行くのだと、本当らしく不意調するものもあった。その旦那は、偉人さんだというものもあった。しかし、それにはどれも確かな証拠はなかった。このけしからぬ噂がおたまさん一家の耳にも響いたらしく、その後のおたまさんの様子はガラリと変わって、買い物にでも出るほかには、めったにその姿を世間へ見せないようになった。近所の人たちに会っても、すげなく顔を背けて、今までのようなニコニコした笑い顔を見せなくなった。三味線の音もちっとも聞かせなくなった。何でもその明くる年のことと記憶している。比叡神社の本祭りで、この町内では踊り屋台を出した。しかし、町内には踊る子が揃わないので、誰かの発議でその頃、牛込の赤城下にあった赤城座という小芝居の役者を雇うことになった。役者はみんな十五六の子供で、佐賀や三室の三つ国と滝屋社と、ご中心の三人が引き抜いて、どんつくの踊りになるのであった。この年の夏は陽気が遅れて、六月半ばでも若い人たちの中型のお揃いが薄ら寒そうに見えた。湯宮の十四日には、夕方から霧のような細かい雨が花傘の上にひとひとと降ってきた。踊り屋台は濡れながら町内を練り回った。林の音が浮いて聞こえた。屋台の軒にもボタンのような赤い提灯が揺らめいて。 それを覚えてか。君様の袴も春のおぼろぞん。滝夜叉がしどけないしごきをシャンと結んで少し胸をそらしたときに、往来を真っ黒にうずめている見物の雨傘が一度に揺らいだ。うまいね。上手だね。そりゃ本当の役者だもんな。こんな褒め言葉がそこにもここにも囁かれた。お玉さんのうちの人たちも格子の前に立って同じくこの踊り屋台を見物していたが、お玉さんのおっかさんはさも情けないというように顔をしかめて、誰に言うともなしに舌打ちしながら小声で罵った。なんだろう、こんな小汚いものを。芸は下手でも上手でも、お祭りには町内の娘さんたちが踊るもんだ。こんな小じき芝居みたいなものをどこからか引っ張ってきやがって、お祭りもないもんだ。ああ、嫌だ嫌だ。長生きはしたくない。こう言って、おっかさんは家へついと引っ込んでしまった。お玉さんも徳さんも続いて入ってしまった。鬼ババアめ、おかぶを言ってやがる。長生きがしたくなければ早くくたばってしまえ、と花傘をかぶった一人が罵った。それが真をなしたわけでもあるまいが、おっかさんはその年の秋からどっと寝ついた。その頃には庭の大きい柿の実もだんだん赤らんで、近所のいたずら小僧が塀越しに竹竿を突っ込むこともあったが、おっかさんは例の誰だよ怒鳴る元気もなかった。そうして11月の初めには、もう白木の棺に入ってしまった。さすがに見ぬ顔もできないので、葬式には近所の人が5、6人見送った。同じ仲間の職人も10人ばかり来た。寺は四ツ谷の小さい寺であったが、葬儀の案外立派であったのには、みんなも驚かされた。当日の回送者一同には、白おこわと煮めの弁当が出た。35日には、見事な米まんじゅうと麦まんじゅうとの蒸し物に茶を添えて近所に配った。万事が案外によく行き届いているので、近所の人たちも少し気の毒になったのと、もう一つは、口やかましいおっかさんがいなくなったというのが動機になって、以前よりは打ち解けて付き合おうとする人もできたが、なぜかそれも長くは続かなかった。三月半年と経つうちに近所の人はだんだんに遠のいてしまって、お玉さんの兄弟は再び元の寂しい孤立の姿に立ち返った。それでもある世話好きの人が、お玉さんに嫁入り先を売借しようと、わざわざ親切に相談に行くと、お玉さんは切り口上で断った。どうで、偉人の目かけだなんて言われたものを、どこでももらってくださる方はありますまい。その人も取り付く島がないので引き下がった。これに懲りて、誰もその後は縁談などを言い込む人はなかった。詳しく調べたならば、その当時まだ他にもいろいろの出来事があったかもしれないが、学校時代の私はこうした問題についてあまり多くの興味を持っていなかったので、別に詮索もしなかった。昔のお玉さん一家に関して私の幼い記憶に残っているのは、まずこのくらいのことに過ぎなかった。こんなことをそれからそれへと手繰り出して考えながら、私はいつの間にか流し場へ出て、半分は上の空で顔や手足を洗っていた。石鹸の泡が目に染みたのに驚いて、 私は水で顔を洗った。それから風呂へ入って、再びゆず湯に浸かっていると、薬局生も後から入ってきた。そうして、またこんなことを話しかけた。あの徳さんという人は、まあ、雪倒れのように死んだんですね。
雪倒れ？と、私はまた驚いた。
病気が重くなっても、相変わらず自分の方から診察を受けに通ってきていたんです。そこで、今朝も家を出て薬瓶を下げてよろよろと歩いてくると、床屋の角の電信柱の前で、もう歩けなくなったんでしょう。電信柱に寄りかかって、しばらく休んでいたかと思ううちに、急にぐたぐたと崩れるように倒れてしまったんです。床屋でも驚いて、すぐに店へ抱え込んで、それから私の家へ知らせてきたんですが、先生の言った頃には、もう行けなくなっていたんです。こんな話を聞かされて、私はいよいよ情けなくなってきた。せっかくのゆず湯にも、いい心持ちに使っていることはできなくなった。私は体を生拭きにして早々に上がってしまった。